イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは11月13日付北海道新聞より、アイヌ音楽歌手や奏者一堂に。第一線で活躍するアイヌ民族の歌い手や楽器奏者らが一堂に会する音楽フェス、アイヌ音楽祭が11月10日新日高町総合町民センター浜那須で開かれた。約400人が来場し、会場は満席となった。各地で活動する歌い手らが多く集まる機会が少ないことから、三井市アイヌ協会が2022年から毎年開催しており、今回で3回目。音楽祭はビラトリ町を拠点とするボーカルユニットアンケシのステージで開幕し、アカンコが活動拠点の姉妹ユニットカピュー&アパッポなど計8組が出演。美しいハーモニーの伝統歌や舞踊などが次々と披露され、観衆を魅了した。トリを務めたのは伝統弦楽器トンコリ奏者沖さんが率いる沖ダブアイヌバンド。海外でも活躍するベテランで、トンコリの旋律をベースにロックやレゲエなどが混在した独特の演奏を響かせた。最後は観衆の一部も情熱的な演奏に合わせて踊り、熱気の中で5時間のフェスを締めくくった。本日2つ目のニュースは11月14日付北海道新聞より、アイヌ語地名の歴史学ぶビラトリ町民らがバスツアー。バスで猿川流域をめぐり、アイヌ語地名から町の歴史を学ぶ勉強会がビラトリ町内で開かれた。町立二二谷アイヌ文化博物館の長田義弘館長が地名の成り立ちなどを解説した。町内には国が選定する重要文化的景観に含まれる地域があり、ビラトリ町教委が文化的景観現地説明会として毎年行っている。今回は11月4日町民ら20人が参加し、二二谷を起点に四雲骨までの間をバスで往復した。長田館長は、現在の二二谷地区はカンカン、ピパウシ、二二谷の3つのコタン集落で形成され、今に至ると説明。3つのうち二二谷コタンは小平地区にあったが、移住して現在の二二谷に来たと話すと、参加者から感嘆の声が上がった。参加したビラトリ町フレナイ町の農業平松さんは、身の回りのことなのに初めて聞く話ばかりで面白かったと語った。本日3つ目のニュースは11月21日付北海道新聞より、フレナイ中学校2027年度統合もビラトリ町教育委員会維持含め検討へ。町教委は生徒数の減少が続くフレナイ中学校について、早ければ2027年4月にもビラトリ中学校と統合する方針案をまとめた。今後地元住民で議論を深めてもらい、来年3月に正式に結論を出す。案は町教委が11月19日に開いたフレナイ地区の住民説明会で示した。松田匠教育長は、住民アンケートや生徒への聞き取り結果を踏まえて案をまとめた経緯を説明し、今後保護者や自治会と議論し、統合化維持、統合の延期も含めて検討していくと話した。町教委によると、アンケートは1から4月と7月に保護者や住民約800人を対象に実施、46件の回答を得た。77% が統合に賛成した一方で、移住者の減少につながるなど懸念の声もあった。今後、案をめぐる議論を、ふれない小中学校の PTA、ふれない保育所の保護者、学校周辺の自治会などで進めてもらう。合意形成に至った場合、町教委は来年4月に準備委員会を設立、統合に向けた各種準備を本格化していく。意見がまとまらない場合は、統合時期を遅らせる。開校77年の歴史を持つフレナイ中をめぐっては、ビラトリ町教委が2022年8月、統合時期を2024年度とする方針を初めてフレナイ地区の住民側に示した。 これに対して急すぎるなどの反対意見が多く上がったことから、昨年7月に方針を白紙に戻した。本日4つ目のニュースは、11月22日付北海道新聞より、僻地医療貢献で全国表彰。平取町国保病院の谷真一院長が、全国自治体病院協議会による本年度の僻地医療貢献者表彰を日高管内で唯一受けた。同表彰は15年以上山村や離島など医療環境が豊かではない地域で献身的に医療へ従事している人が対象。今年は全国で17人が選ばれ、道内では谷院長のほか、十勝管内浦幌町にある町立診療所の榊原所長が選ばれた。谷院長は名古屋市出身、岐阜大学医学部を卒業後、岐阜、愛知の両県内の病院に加え、釧路市や札幌市内でも勤務した。岐阜市内の病院から2004年10月、医長として町国保病院に赴任。それから20年にわたって地域のかかりつけ医として町の医療に向き合ってきた。2008年からは院長。11月15日に平取町役場で伝達式が行われ、遠藤圭一町長は、これを契機に今後も地域医療を守っていただきたいと述べた。谷院長は、和牛などおいしい食べ物に支えられ、あっという間の20年、町民の皆さんに支えられましたと感謝し、今後も平取で暮らしたいという人たちがなるべく長く暮らせるよう、町と連携しながら健康面で支えていきたいと語った。本日5つ目のニュースは、12月2日付北海道新聞より、アイヌ語の特徴解説。苫小牧市美術博物館で12月1日、人気漫画ゴールデンカムイのアイヌ語を監修したアイヌ語研究者の中川博史千葉大学名誉教授が、アイヌ語はどんな言葉かと題し講演した。中川さんは、アイヌ語は日本語の方言ではない、アイヌ語は形容詞と動詞の区別がないなど、文法的にも似ていない。よく語順が同じと言われるが、世界の言語の4割は日本語と同じ語順と指摘した。また、アイヌ語の母語話者はもういないが、話そうとする人は増えていると述べ、アイヌ民族文化財団がインターネットで公開しているアイヌ語動画講座などを紹介した。集まった約70人から、アイヌ民族が主人公の物語を書く上で気をつけることは？といった質問が出され、中川さんは、よく実態を知って調べて書くことが大事。アイヌ民族に触れないようにすることが一番いけない、などと答えた。本日最後のニュースは、12月3日付北海道新聞より、鮭の不漁、海水温の上昇が一因。鮭の生態に詳しい北海道大学北極域研究センターの帰山正秀名誉教授による講義、鮭学超入門2が平取町内のイオル文化交流センターで開かれ、オンライン視聴と合わせて町民ら約80人が参加した。アイヌ文化を学ぶ町主催のシシリムカ文化大学講座の一環として11月21日に行われた。帰山さんは、日本近海で近年不漁が続く鮭について、地球温暖化による海水温の上昇が一因となっていると指摘。鮭の幼魚が育つ三陸沿岸の水温が高くなるにつれて滞在期間が少なくなり、十分に育たないまま沖合に出て生産率が低下していると見てほぼ間違いないと思っていると、述べた。受講者に対し帰山さんは、鮭を取りすぎないよう、伝統行事や教育といった多目的資源、漁業資源、野生資源など目的別に分けて利用していく工夫が、持続可能な資源管理につながる一つの手段なのでは、と提言した。このほか、平取町アイヌ文化保全対策室と平取町アイヌ文化振興公社が、鮭に関わる地域文化の継承の取り組みを紹介した。 以上が今日のニュースですが、志郎さん、コメントをお願いします。
はい、新日高町でですね、11月10日に音楽フェス、アイヌ音楽祭というのは第3回目開かれたという記事ございましたけれども、これは三井市アイヌ協会の洞村司会長の発案で多分やられていると思うんですけど、
そうですね、
これは新しい企画で本当に素晴らしいなと。アイヌが企画して、アイヌが一堂に会してみんなに音楽を、まあ、発表すると、今後も続いてほしい行事だと考えています。
はい、ありがとうございました。担当は仙石優子でした。